backspace.fm。
こんにちは。backspace.fm 第41回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は先日日本に上陸して backspace.fm でも取り上げた日本イェルプから中澤理香さんをゲストにお迎えして、その後の日本におけるイェルプの立ち上がりや会社の雰囲気などを語っていただければと思っています。というわけで最近はテレビシリーズのヒーローズというのをなぜか今頃振り返り見ているという、いやどこまで見てたかっていうことわからなくなってシーズン2のどっかで止まってたんです
けど、海外のドラマ基本そのパターン、
ロストもそんな感じで途中で止まってたんで、それをこのお盆休み、休みといっても休んでなかったんですけどまあその間にと思って、Hulu でずっと見ていた松尾です。
すっかり Windows に転校したトリキンです。
裏切り者、
なんか久々にこの収録をするためになんか Mac を使ってる気がする、うん、ということで今日のゲスト、
こんにちは、中澤理香と言います。日本のイェルプで働き始めたのは2ヶ月ぐらい前で結構最近なんですけれども、その前ちょっとサンフランシスコに2ヶ月ぐらい滞在してた時にドリキンさんにお会いして、まあ、そこからの縁でちょっとお邪魔させていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあでも2ヶ月ぐらいって言っても、そもそも日本でイェルプが立ち上がったのが、
はい、今年の4月ですね。
まだ半年経ってない。
そうですね。
今日はそんなイェルプのお話をしていこうかなと思ってるんですけど、まあせっかくなのでいつも僕らの放送も聞いてくださってるということで、はい、今週のニュースもお付き合いいただこうかなと思ってますけど、
はい、ぜひぜひ。
今週のニュース、ニュースオブザウィーク、
Google が毎秒60テラビットの超高速海底ケーブルに投資、日米をつなぐっていうニュースで、あの僕にとってはもう超ありがたいネタっていうか、ツボだったんで思わず入れてしまったんですけど、これあんまり普通の人は意識しないですよね。
うん、ただストレージサービスとか US サーバーのものを結構使ってたりするんで、うん、そういう人たちも恩恵を受けるもんじゃないですかね、これはね。
僕のポイントは一番はあのスリングボックスっていう、ストリーミングして家のテレビとかを出先で見るっていう、ソニーで言うとロケーションフリーとか、まあ、スリングボックスはスリングボックスっていうのが、まあ、今だけ結構いろいろそういうのがハードディスクレコーダーもできるようになってきてますけど、うん、それの走りで未だに第一線で頑張っているのがスリングボックスっていうサービスなんですけど、それを使って日本の実家とかからこう日本のテレビを見てるんですけど日々
なるほど、
これがね、まあ、結構海外に住んでいる多分日本人にとってはライフラインだったりするんですよね、やっぱ日本のテレビが見れるっていうのは、
うんうんうん、昔だったらちょっと違法な貸しビデオ屋とかにビデオが流れてくるのを待たなくちゃいけなかったんですよね。
そうそう、今でもあると思うんですけど、確かにそのジャパンタウンとかに行くと日本のテレビビデオレンタル屋さんがあるんですよ、うん、それがね、なぜかあらゆる日本の、別に映画とかじゃなくてあらゆる日本の番組がレンタルで借りれるんですよね、うん、それこそなんかサマーズサマーズとかそういうなんか笑いのやつとかでね、それがDVD ある。在庫がないとちょっと待っててくださいねとか言ってその場で焼かれるっていうまあ一応一説には日本のテレビを見たいという人のためなので法律をクリアしてるっていう説もあるんですけど、本当かな、
いや多分おめこぼしレベルだと思います。
まあですよね、うん、てかアメリカがそもそもインターネットがすごい遅くて日本に比べて、うん、こうインターネット発祥の地みたいな感じで言われながら実はネットはものすごい遅いっていうナローバンドな世界だったんですけど、まださすがにファイバーが普及してないけど日本と違って、それでもまあ20メガとか50メガぐらいのケーブルのインターネットのサービスはまあ手が届くようになってきてて、まあうちも一応コムキャストの100メガっていう、普通の人だったら高くてそんなのやんねえよっていう、結構月100ドル以上払ってるんですけど、を使って100メガ BPS のサービスを引いてるんですよ。確かにサンフランシスコのサーバーとかに繋ぐともう死ぬほど早いっていうか、スピードテストだけ見てるとすごい早いんですよ。確かに100メガとか出てるんですけど、で、まあ、こういう早いサービスを高いお金払ってる理由は、そのスリングボックスとかで日本からテレビを快適に見たいというのが一番のモチベーションなんだけど、どんなに早いインターネットを引いても、結果的に日本とサンフランシスコの間でネットを通信しようとすると、太平洋の壁っていうのが厚くてですね、太平洋の海底をこう、日本からサンフランシスコにこう、インターネットのパケットを飛ばすためにはこう、ケーブルを通ってくるわけですよね、海底の。うん、 で、そこを通った瞬間に、まあ、10メガ、実行5メガぐらいまで回線が落ちちゃうんですよね。
お
そう、なので、HD でスリングボックスで快適に動画を見ようと思うと、まあ、安定して3メガから5メガぐらい欲しいんですけど、結構ギリなんですよ。なので、太平洋の海底ケーブルの強化に対しては日々熱望していたっていうところにこのニュースが来たので拍手しているっていう、多分僕一人相当盛り上がってます、ね。これ日本の人だからみたいな感じだと思うんですけど。それで、でもちょっと最近調子が悪くて、すっかり YouTube っ子になってきたので、
あ
まあ昔ほど、まあでもね、やっぱりライフラインなんで結構ここはでかいかな。でも最初に冒頭に松尾さん言われたみたいにやっぱり結構その US のスタートアップとか、新しいインターネットのサービスがやっぱ出てくるじゃないですか。はい、で、そういう時にやっぱり、ホスティングのサーバーがサンフランシスコにありますとか、うん、ロサンゼルスにありますとかみたいな時に、まあ、日本からアクセスすると遅いとか、昔だとフリッカーとかが、今は多分さすが日本にデータセンターがあると思うんですけど、結構最近までフリッカーってデータセンターが、US にしかなくて、なんか日本のこうカメラ好きの人みんなフリッカー愛用してるけど、うん、アップロード遅いとか、ダウンロード遅いとかって言ってて、僕も最初ずっとそう思ってたけど、サンフランシスコに引っ越してからはフリッカー早いじゃんって思うようになってて、
ああ、なるほど。
それは結局サーバーが近いっていう話だったんですけど、いいことだとは思いますけどね、かなり。
うん。これがいつからなんですか
?2016 年の第二四半期にサービスを開始するって言ってるから、まだだいぶ先ですよね、
うん。
Google がやるっていうのはあんま驚きはしないですけど、ダイレクトにこのロサンゼルス、サンフランシスコなどこう西海岸から日本の千葉県と三重県に接続されるっていう、うん、っていうのがまあちょっとすごいですよね。
チャイナテレコムとかが投資してやってくれるんですか？
と言ってますね。やっぱり日本がそういう意味ではアジアのインターネットの窓口なんですかね。
ああ、まあ太平洋を越そうと思ったら日本は通らないとね。
まあそうでしょうけどね。うん、っていう意味ではなんか結構面白いなと思いました。
まあ東京とサンフランシスコを結ぶ海底ケーブルが強化されるという意味で。
そうそうそう。そうするとこのビデオチャットの遅延も劇的に減るかもしれない。
あ、そうか。
そうですよね。うん、
いや本当に。
仕事の時結構困りますからね。
うん、そうそうそう。多分 Google とかもそういうところがモチベーションなんじゃないですかね。
あ
太平洋のケーブルの中をいかにデータを効率よく流せるかっていうことにこうすごいもう何年も情熱を注いでいて。いや結構あるんですよ。あえて VPN を引いてパケット圧縮しちゃうとかいう方が結果的に早くなったりもするんですよ。普通 VPN ってコストが高くなるんですけど、うん、ただなんかソフトイーサーとか使うと UDP で転送してくれるし、なんか独自で結構パケットを圧縮してくれるんで。
昔だったら JPEG とか GIF 圧縮してパケット量を少なくするみたいな、そういう工夫に近いものがありますよね。
そうそうそう、そう、それに近いものをやるっていう。まあこれは海底ケーブルあんまり関係ないけど、コムキャストとかがあまりにも同じ通信経路でずっと大量のデータ流し続けてるとか、データ絞ってきたり、あとプロトコル見て、あ、こいつリンクボックスやってるなとか言ってたらなんか絞ってきたりするんですよ。
へ
ー。で、それを VPN で暗号化して、何のパケットか見えなくなるようにして帯域制御を逃れるとかもうすごい地道な戦いをね
そんな高度なことをやってる
いやもうそれをね何年も何年も戦い続けてるんですよ我々は
テレビのために、まあ、
そうそう我々はっていうか僕だけかもしれないですけどちょっと熱く語っちゃいましたって感じ
なんか日本より先のアジアもこれで早くなったりするんですかね
まあ結局ここがボトルネックになると思うので、うん
それは素晴らしい。
多分だってアジアから太平洋を経由しないで、うんうん、西海岸というかアメリカに行くケーブルの道っていうかインターネットの経路って多分ないですね。あとは反対側をずっと回って、うん、ヨーロッパに行
く、ね。でもそれ遠いです、うん。この前フィリピンにもちょっと2ヶ月ぐらいいたんですけど、その時ものすっごいネットが遅くて、はい、なんか国の発展に関わるなってすごい思ってたので、その辺が早くなったらなんか劇的に変わりそうですけどね。
CDN とかは進化してきてデータセンターを大量に世界中にばらまいてできるだけデータを近くから飛ばすっていうのはそういう技術は発展してきてるけどまあやっぱりどこまでもキャッシュだったりするので、うん、CDN にデータが行き渡らないときは最終的にはその大元のサーバーに行かなきゃいけないときに、うん、それがサンフランシスコにあって日本からアクセスしてたらやっぱり遅いとか、うん、まあそういういろいろな問題はあるのでベースの道路を舗装するっていうのは非常にありがたい話ですね、
うん、
さらに
このネタ話そうと思ってまた RSS リーダーを見てたらその続報みたいな感じで Google の海底ケーブルサメに食べられてる そうそう、結構この海底ケーブル引くの結構大変みたいで、サメに食われたりっていうか、魚に食われたりとか、ね、傷ついたりしてもダメになるから、
うん、
インターネットの下っ側ではまさかサメとまで戦っていたとは。
で、サメだけじゃなくて、盗聴もされてるじゃないですか、最近だと。韓国の方に漏れたりとか、あとはアメリカだったら NSA とか。
衛星の電波だろうが、地底のケーブルだろうが、そういうレベルでの戦いが激しいですよね。
うん、
まあ、我々としてはもう何見られてもいいよっていう状態にしとくしかないんじゃない
です
か。
でもそういうライフラインも Google が持っているっていうことですよね。
ね、それはまあそうですね。うん、もう他になかなかこういうことをやれる企業がいないっていうのもあるかもしれないですけど、ね、うんうん、でもなんか Google はサンフランシスコっていうかシリコンバレーにファイバーを引くって、引く引く詐欺な状態になってますけど、
ね。ああ、昔は Wi-Fi 詐欺があったっ。
そうそうそう。詐欺はまあちょっと冗談ですけど、それにしてもまあ結構遠大な計画だから、どこまでうまくいくかっていうのはまた時間のかかる作業かもしれないですけど、
うん。
同じく Google ネタで、Android 版 Google プラスが Chromecast に対応、フィードの写真や動画をスライド表示っていう。実は僕まだ試してないんですけど、これ私ももう Fire Phone ユーザーなのでなかなかここら辺を試すのが辛いんですけど、僕は何せ最近天井プロジェクターで寝る前は天井になんか100インチぐらいの画面に Chromecast でまあ YouTube とかを飛ばしながらジェットさんを見ながら
眠りにすごい
落ちるみたいな生活をしているんで、まあ Chromecast をすごい毎日使ってるんですけど、まあどうなのかなと思って、その Google Plus が見れたら嬉しいのかな。
写真ですよね、基本的にね。
なんか微妙な感じはしつつっていう感じでしたけど、ね、興味ある人は使ってみてくださいみたいなぐらい。Apple ネタで、Apple がアップル製のアプリっていうところのセクションにビーツミュージックが入ったという話ですよね。アップストアの中のアップル製アプリというカテゴリーか。に、なんかとりあえずビーツネタを入れておくといいのかなと思って入れたんですけど。
でもまあビーツミュージック日本からじゃ使えないからな。
うん。
あ、そうなんですね。
うん。ロケーションって離れられます。
この手のやつ大抵ジオフィルタリングで。
そうですね。
やるとしょ。ビーツミュージックってそもそもこのアップルがビーツを買収するまで僕は存在、松尾さん知られて
た？いや、僕も知らなかったですよ。
あ、そうなんですね。うん、そう、なんかビーツをアップルが買収した理由ってみんなが憶測をいろいろ立ててるんだけど、まあ、その中の一つにこのビーツミュージックの存在があるんじゃないのみたいなことを言っていて、まあ、あんまりその後実際にこのサービスがどうこう言われてなかったんだけど、なんかサクッとアップル製アプリとして、まあ、出てきたよっていう話なんですけどね。うん、どうなんでしょうね。ビーツミュージックの売りは単に Apple プラットフォーム以外にも対応しているっていうぐらいなんですかね。
うん。まあ、Android に対応してるっていう。
なんか他に優位性があるんですかね。
いや、それちょっとドリキンが試してレビューを書くと。
まあ、そうですね。うん、はい。Spotify とか RDO とか使ってる人は周りにいっぱいいるけど、ビーツミュージックを使ってるっていう人は全く聞いたことがない。
そんなポピュラーじゃないんですかね。
か、年齢層が違うのかもしれないですけど、
ね。ああ、若者、
うん、若者なのかもしれないですけどね。まあ、とりあえず使ってみるか。うん、最近、あんまり iPhone も使わなくなってしまった、この、脱アップルぶりが激しいので、まあ、ちょっと使ってみます。
はい。
アップル社員の多様性、クック CEO は満足していないっていうネタを、これは、IT メディアネタでしたけど。
はい。
アップルは現地時間12日に従業員の多様性に対するデータ、ダイバーシティを公開して、公式特設サイトによると全従業員9万8000人のうち男性が 70%、女性が 30% と男性の比率が高く、特に技術系では男性が 80% を占めることが分かりましたと。白人とアジア系とヒスパニックと黒人の割合とか、まあそういうのも公開されていて、まあ、やっぱりどうしてもまだ白人比率が高くて、アップルの社長のティム・クックはこの数字には満足していなくて、まあ、もっと世界中の人々が均等に雇用されるような会社を目指したいと言ったという話なんですけどね。
で、前は女性の役員とか、うん、まあ、エグゼクティブとかってすごい少なかったですよね。一人いるかいないか、うん、ハイディ・ロイゼンとか、ムジダ一人ぐらいだったし、
うん、
で、それが今は二人ですかね。
うん、
まあ増えたっちゃ増えたって言えるんですけど。
女性3割とかむしろ少なくないじゃんとか思ったんですけどね。
うん、
すごいですよね。なんか。
うん。しかもエンジニアは2割が女性なわけでしょ。結構すごいじゃんってむしろ思っちゃった。
うん。日本から考えると全然すごい。う
ん、あれ、WWDC のスピーカーとかでどんな感じでした？女性で喋る人いました？
いますよ。結構。ちょいちょい。なんだっけ。 なんか毎回みんな目当たりにしてる女性がいるんですよ。アイドル的な女性エンジニアがいて、なんかみんな今年もその人のスピーチを聞きたいとかって。うん、それ走って、今年はいたとかいなかったとか、一部の人が盛り上がっているんで。
あの、デベロッパーリレーションズとか、マオコムとかは女性多いじゃないですか。
はい。
でも女性でそういうスピーチをする人たちっていうのは、うん、僕が WWDC 行ってた時には、ほとんど目にしなかったんで、
うんうん、
そこはやっぱ増えてんのかなという感じが。
あなんか、ウーマンフーコードとか、なんか女性エンジニアの団体みたいなのいっぱいありましたね。サンフランシスコに。ミートアップ .com とかにいっぱいあって。
僕もね、たまたま全然関係ない経緯でミートアップを昨日か一昨日かなんか見てたんですけど、うん、なんか来月かなんかは Ruby on Rails の勉強会を女性だけでやるみたいな。
うんうん。あります。
女性エンジニアだけでやるっていうのを Google のサンフランシスコオフィスでやりますみたいな。ミートアップ
なんかしかもみんなすごい女性エンジニア増やさなきゃってなってるから、すごい優遇されてるらしくて、コードの学校とか、女性だと半額とかなんですよ。学費とか。女性のエンジニアのなんかメーリングリストみたいなのに入ってると、いろんなそういうエンジニア系の割引クーポンとかいっぱい送られてくるらしい。
いいことだとは思いますけどね。
ですね。
一時期ね、うちのオフィスは、なんか女性が一人もいなくなった時期があって、その、エンジニアだけじゃなくて、もうオフィス全体に女性が、偉い人のアシスタント一人みたいな時期が一回あって、あれはね、さすがになんかこう、息苦しい。
ギズギズしたものが。
いや、うん、なんか良くないなとは思いました。
あ、男子校みたいな感じだったんね。
そうそうそうそうそう、まさにそんな感じだと思いますけどね。そう、あれはね、結構辛かったですけどね。
うん、
あと、この従業員がね、もう10万人に達せようっていうのは結構、なんか地味に増えてる気がしたんですけど。あ、本当
だ。9万8000人か、
うん。そうそうそう。数年前まで6万とか7万とか言ってませんでしたっけ？そんな、うん、あの、うん。なんかほら、任天堂とアップルとソニーとみたいなので、この、総売上を従業員数で割ると、誰が一番効率よく稼いでるかみたいなネタって毎年たまに話題になりません？
ああ、ありますね。
うん。で、なんかアップルは非常に効率がいいみたいな話をしていたけど、うん、もう結構増えてるなぁと思いましたけど。イエルプは今何人ぐらいなんでしたっけ？
2100 って書いてあります。
そんなにいるんだ。
すげえなぁ。2100人。イエルプってまだサンフランシスコオフィスがメインですよね。
あ、そうですね。サンフランシスコに大半いるんじゃないですかね。
僕ね、一回行きそびれたんですよね。なんかたまにミートアップとかやってますよね。
うん、たまに。
イエルプのオフィスが見たいがばっかりに参加しようと思ってたらすごいタイミング悪く行けなかったことがあって。
あ、結構なんか中にカフェとかあって、ちっちゃいけどおしゃれですよ。
いいですね。まぁ、ちょっとじゃあその話は後で聞くとして。はい、まぁ、そんな感じでこのダイバーシティっていう雇用傾向、他も気にするようになったっていう。これ、ジョブズの時代とかだったらどうだったんですかね。
いや、もう全く無視ですよ。
ね、こんなことをきめ細かに語るアップルなんて今までないって感じですね。うん、ティム・クックらしいのかもしれないですけど
ね、うん。なんか人権とかね、そういうの一番無視してそうな。
そうそうそうそう。高知のブラック企業ですからね。うん、変わってきたアップルって感じですかね。はい、Apple is upset at Thai officials for talking about two new iPhones that are coming っていう。これもまた、新しい iPhone、まあ、iPhone 6と予想されているモデルがまあそろそろ出るんじゃないかとか、来月とか年末とかに出るんじゃないかみたいに言われてたら、このタイの政府の人がなんかツイートしたっていう話ですよね。まあ結構ひどい話ですけどね。本当かな？
いや、あり得る話ですよね。FCC の通過の時にも、それで漏れることとかって結構あるじゃないですか。
うん、そうそう。でもこれがひどいのは、その FCC の、FCC ってそのなんかこう認可を、国の機器を導入するときに、うん、その電波法とか含めて、ちゃんと使っていいよっていう認定をする組織ですよね。うん、だからまあある意味こういう新しい新製品が出ると、まあいち早くその存在を知らざるを得ないというか知って、てしまう組織なんだけど、うん、まあその中の人がアップルの新しい A1524 っていうモデルと A1526 っていうモデルが認定されたよとかいうのをツイートしちゃうって相当ひどいなと思ったの、うん。iPhone 6は画面サイズが異なる2つのモデルが出るんじゃないかっていう噂をされてたんだけど、これがこの型番で言ったけど2モデルを型番で言っちゃったから余計この信憑性が上がっちゃったみたいな話になってます、うん。まさか iPad みたいに AT&T 版とベライゾン版かっていうのでは多分ないでしょうからね。これもなんかジョブズだったらどうしてたんだろう。タイの国訴えのかな。タイではもう出さねえとかで。まあこれはかなり信憑性高い感はありますよね。うん、だからまあやっぱり二つモデルが出るのかっていう感じではあるけど。
はい。
ことで社長は焦ってるよと。
はい。
話でした。
一年で立派なボカロ P に。作曲や動画制作が学べるボカロ P になりたい9月創刊デアゴスティーニ的なおまけ付き週刊誌で、うん、それに DVD が付いてて、うん、その中にボカロ P が使うソフトウェア意識が入ってるとでその中にオリジナルのボーカロイド、うん、ラナっていうのが入ってくるんですよねで毎週これを買ってるとこのラナを使うことができると、うん、
そのラナの今日は頭今日は手みたいなそれですけど
今日はあとかねあ行。今日は家行。
そういう小出し感。
そういうのではなくて、フルに使えるやつを2週間とか4週間とかの期限付きで提供して、だ毎週買っていけば、このずっと使い続けることができますよと。
次の号が出る頃に前の号の体験版期間というか有効期限が切れちゃう。
そうそう。で、新しいシリアルを入れないと使い続けることができないと。
もうちょっと。
すごい。継続課金。
新しいソフトウェア、販売モデルではある気がする。
うん。でもね、これに似たことを昔やってて、DTM 版っていうのを、これ実は本家のデアゴスティーニではなくて、小学館から出てるんで、本家のデアゴスティーニは2007年に、週刊マイミュージックスタジオっていうのを出してたんですね。それはまだボーカロイドが出た直後ぐらいで、使ってる DAW、音楽制作のソフトウェアは同じ、うん。今度のボカロ P になりたいでは、それのサブセットが使われてるんですよね。この2007年の時には、そのフルセット、シンガーソングライターが、15全部購読すると、フルセットが使えるようになるという。
このボカロ P も30号あるんです、ね、
そう、
うん。
これ30号フルで買うと、4万円か5万円ぐらいするんですよね。うん、
初回だけ半額だけど、1420円だから、
うん、
結構なお値段ですよね。うんまあでもオリジナルだし、この対象はどうなんですかね。若い小中学生とかも対象になってんのかな。
とは限らないと思うんですけどね。だまあ育てていく楽しみはあるのかなという。あとちょっと面白いのが、このラナっていう女の子の左目の下にシリアル番号が売ってて、購入者ごとに違うんですよ。だからあなただけのボカロ。
ああ、本当だ。投資番号になってる、うん。面白い。
同梱の DVD、Windows 専用。ちょっと、
そう。ここがね、
ちょっと、最近そもそも DVD を全然入れていない。
確かにね、うん、ダウンロードで買わせてくれよって感じではありますけど。
うん。
ちょっと最近、まあ、Windows ユーザーになりかけているから。
あ、やってみては。
どうやって買えばいいの迷子送ってください、また。送料でさらに値段が倍ぐらいになって。
あ、でもね、これ9月なんですよ、発売は。
ああ、じゃあ9月日本に帰った時に。だってその後買い続けなきゃいけないじゃない。
いや、どうせすぐ開けますよ。
ひどい。まあそうでしょうけど、うん。まあでもちょっとこのステップでずっとやってったらちゃんと使いこなせるっていうのは面白いかもしれない。
うん、まあ途中まででもいいと思うんで。
まあせっかくなんで、うん、じゃあ日本に帰った時に。
じゃあそれでバックスペース .fm の BGM を作っていただきましょう。
期待。
いきなり敷居高いです、ね。
こういうのってあんま売れなくなったら途中で終わっちゃわないかなってちょっと不安ですよね。
確かに。
まあそこはちゃんとした出版社なんでやってくれると思うんですけどね。
30号までは。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
ということで今回ゲストに来ていただいているエレプジャパンの中澤理香さんに、はい、今回はゲストで来ていただいてて、まぁ、あ、ちょっとイェルプトークしようかなと思っているんですけど、まぁ、あ、冒頭でもちょっとお話ありましたけど、そう、イェルプ今年の4月
そうですね。
日本法人が立ち上がったんです
か、ね、そうですね。まぁ、あ、準備してたのでもうちょっと前から一応あるんですけど、実は日本といっても東京と大阪がスタートしましたっていうのが、4月なんですね。
はいはい
年ごとなんで。
それ東京と大阪のオフィスがってことですか？
オフィスは今なくてですね、結構みんな家とかで働いてるという。
そうなんですか？
じゃあ東京と大阪のお店に対応した
ってことですか？そうですね、東京と大阪で、そうそう、データはまあいっぱい入ってて、レビューも結構あって、使えるよって感じですね。他の都市も使えることは別に使えるんですけど、ただいろいろあんまり整備されてなかったり。ちょっと使いやすさが足りないって感じです。
う
で、そもそもそう、僕らも実はその日本でサービスが導入された時に、まぁ、ちょっと初期のバックスペース FM でも話題にして、特に公式のブログ
が、あ、そうだそうだ、はい、聞きました聞きました。一部さんのやつ。
で、そう、日本語で最初書かれていたんだけど、なんか結構半日ぐらいでその日本語のエントリーが消えてみたいな。
そうな
ん。そうそう、謎が話題になったりとかしてたんですけど。はい、まあちょっとその前にその、そもそもイエルプが、はい、その、僕ら当たり前のようにイエルプって言ってるけど、日本では まだちょっと知名度が。
そうですね。ないかもしれない。はい、まあネット系の人とか、あと海外、アメリカ行ったことある人とかは知ってますけど、でもそれ以外の人はやっぱ、なんか何みたいな。そもそもどうやって読むのみたいなのは結構多いです。
シリコンバレー版グルナビというかシリコンバレー版。
あ、食べログ。食べログ。自分からあんまり言わないですけど、まあね、レビューサイトなんで、まあ、食べログさんに近いけど。
レストランに全然限ってないけど、まあ基本的にはレストランとかの口コミ情報を集める。
そうですね。あれ、大体はなんか食べログみたいなものでしょって言われるので、うん、基本レビュー書けるっていうのは同じなんですけど、ただレストランだけじゃなくて何でも書けるっていうのが結構、Yelp の特徴ですねっていう説明を結構してますね。
まあ僕ももちろんこのアメリカに引っ越すまではあんまり知らなかったんですけども、こっちに来たら、もう少なくともサンフランシスコで、もうこの手のレストラン情報とか口コミ情報って言ったら、もうイエルプ一択状態で完全独占企業みたいになってて。
そうですよね。そっちは。
うん。来てすぐからもうみんなにイエルプ言われるし、もうなんかレストランって言ったらもう何を持ってもイエルプだし、うん、そのレストランに行ってみると、そのイエルプでの評価みたいなのを、こうシールで。うん。ね、ウィンドウに貼ってたりみたいなのも当たり前のようになっていて、IT 系の人とかじゃなくても、うん、老若男女知らない人はいないみたいな。
そうですね、そ
っち。ぐらいの知名度ですよね。うん、Google とか以上下手したら知名度は。そう。まあ、まあ、とか言うのに匹敵するぐらい。で、ね、最近では、その Apple の iOS の標準のマップとか、検索したら、レストランとか検索すると、みんな Yelp に飛ばしますよね。
そうですね。
とか、最近買った Firephone でも、Firephone は Nokia マップが入ってるんだと思うんですけど、うん、あれでもやっぱり Firephone も標準のマップの中で検索した結果が、標準アプリの中で Yelp の情報が出てきます、
ね。あ、そうなんですね。それは知らなくて。
うん。発表の時にも、ベゾス社長が、すごいデモでやってましたよ。Yelp の情報が見れるみたいな。ね、西海岸とかではもう独占企業化してる。だけど、まあ今までは日本とかには情報が対応してなかったのが今年に入って対応し始めて。
そうですね。アジアは今シンガポールと日本だけですね、う
ん、
まだ。
あ、まだそんなもんなんですね。
うん、今28カ国やってて、でもアジア少ないですね。2バイトの言葉に対応したのが多分日本が初めて。
うんで、Yelp って、もう僕が来た時にすでにもうデータが充実してたんで、成り立ちはあまり僕も知らないですけど、はいはい、そもそものこのレストランデータとかっていうのは全部 Yelp が一生懸命打ち込むんですか？
ああ、そうですね。最初は Yelp が、まあ、打ち込んだり、まあ、データ持ってるところからインポートしたりとかで入れてますね。うんうん、なんで、お店の人がいちいち入れてるわけではなくて、地図の情報から。
ユーザーが作れたり
もしない？あ、ユーザーは作れます。今、日本でも結構作ってくださってる方はすごいいっぱいいますね。
そうですよね、はい。だからそういう意味ではなんか、今までも別に草の根的に日本とかでも対応しようと思えばできたんじゃないのかなと。
そうですね。多分、まあ、アプリとかはダウンロードできないですけど、無理やりスポット作っちゃえば書けるんで、旅行で来てた人とかは書いてたかもしれないですね、うん、前から。
あとはそれは英語で。
あ、英語で、はい。今、yelp.co.jp なんですけど、それコムだったら全部英語になるので、なんで結構、うんもうアメリカのYelp エリートの人が日本来て、なんか一覧とかいっぱい書いてありますね。
今、Yelp エリートとか、軽く言いましたけど、ね、そういうのがあるんですか？
あ、そうなんです。Yelp には、Yelp エリートっていう、ヘビーユーザーですごい、Yelp に貢献していると、ある日招待状が届いて、はい、あなたは Yelp エリート任命されましたみたいになるんですよ。でそうすると、Yelp のプロフィールにエリートというバッジが、うん、まあ、アイコンがついてるんですけど、でそういう人たちが結構いっぱいいて、でそれを目指して頑張ってレビュー書いてる人たちもすごいいっぱいいて、うん、でその Yelp エリートっていうのになると、月1回エリート限定のイベントっていうのがあって、それに行けるんですね。
うんはあそうなんだ。知らなかった。
あ、その仕組みが。
どういう？
うん、それは結構バラバラですね。もう、なんか話題のお店とか、もうホテルみたいなところでパーティーする時もあれば、例えばコーヒーの入れ方をみんなで学ぼうみたいなワークショップあったりとか、 夜の工場見学ツアーとか、様々で、うん、で、全部無料なんですよ。エリートの人だと。
じゃあ、ただ飯が食えるわけですね。
そうそう、そういうことです、そういうことです。
頑張ろうか。
あ、そうそう。
どのくらいの競争率？
もうアメリカ、サンフランシスコとかは超大変だと思いますね。はい。なってる人いっぱいいる。
サンフランシスコね、競争率が激しすぎるんです
よ。そうですね、うん。そうそう、サンフランシスコ行ってた時に、の、まあ、向こうに住んでる人に会って、うん、なんか、初めてサンフランシスコ来たんだよね、とか言うと、僕のお姉ちゃんがイエルプエリートだから紹介するよ、とか言われて、なんかそれ、なんかそれイエルプエリートイコール、その街にもう、お店とか詳しい人だから、サンフランシスコのこと知りたかったら、その子に聞いてみたいな、なんかすごい、称号になってるんですよ。
なんか、イェルプエリートバッジみたいなのくれれば、うん、普通にレストランとかに行ったら完全に優遇されそうですよ。
ちょっと問題になったことがあって、でもそうすると、やっぱやらせというか、なんか入っちゃうじゃないですか、操作が。うん、なんで、うん、お店がとかに、まあそういうことしないでくださいとか、エリートの人にも、うん、あの、エリートだからってこうお店を揺するようなことはしないでくださいとか、いろいろ頼んで
る。ああ、
なんか、ミシュランガイドの人が後ろで。
本当は覆面でやらないといけないみたいな。
そうです、そうです。うん、まあ、そういうことするとエリートは多分剥奪されるんですけどね。
まあ難しいですね、うん、そこら辺はね、うん。うん。面白い。そういうエコシステムもあるん
です、ね。そう、そこがすごい、そう、よくできてる仕組みで、そのエリートを中心としたイエルプユーザーコミュニティっていうのがすごいあるんですよ。うん、
多分イエルプの良さって本当に、まあアプリがよくできてるとか、そのデータがいいとかっていうのももちろんあるんだけど、多分、本当の良さはこのレビューがやっぱり集まるっていう、
うん、
コミュニティを育ててきたっていうところに多分最大の価値があって、うん、多分そういうところを裏付けがそういう活動、エルペリートみたいな活動とかも。
あ、そうです、そうです。なんで、そのコミュニティをすごい大事にしてて、なんで私今東京のコミュニティマネージャーって仕事なんですけど、今日本でいるのがまあ日本の代表と東京のコミュニティマネージャーとっていう感じで、社員としているのは今二人だけで。
社員2号。なんですね。
一応、そうですね。他、ちなみに大阪とか、京都とか、そういうとこは探してますね、今。採用中。
いいな
探してるんで、ぜひ、知り合いの方とかいると紹介してください。
あ、じゃあ、ここでリクルート。
視聴者の方 で、興味ある方がいたら、ぜひ。
そうそう、これでね、なんかちょっと、我々も協力したら、ぜひ、日本のイエルプ盛り上がったら、スポンサーにで
、お願いします。
なっていただかないと、みたいな。そうですよね。その前に、まずは実績で、なんか、ですね。じゃあ、ぜひ、バックスペースを聞いて、採用に来ましたみたいな人が出るかどうか。
あ、でもなんか、バックスペース聞いてる人とか、すごい興味ある人多そうですよね。
そうかもしれないですね。うん。
日本のそのメディアでイエルプってあんまり取り上げられなくないですか？
はい、あ、そうなんですよ。というのは、本当に私入ったのちょっと前で、それまで、まあまあ一人、二人ぐらいしかやってなかったので、全然こうメディアとのつながりとかあんまなくて、私最近やっと入って、で、前もネット業界で働いてたんで、それでちょっと声かけられやすくなったというか、窓口ができたみたいな感じですね。
さっきもちらっと触れたんですけど、はい、まあ、黒歴史なら語らなくてもいいですけど、その、
あ、日本のブログ。
日本のこう、はい、書いてた時の反響というか、イエルプの人たちのなんか反応とかあったんですか？
私でもその時、私自分いなかったんで、あんまり社内どうだったのかあんま知らないんですけど、ただなんか、うん、結構ああいうテンションで、今でも翻訳してるところはあって、うん、っていうのは、うん、元々の英語の時点で、なんかすごいフレンドリーとか、言葉遊びがすごい多いんですよね。日本語にするときにすごい固くしちゃうと、なんかイエルプっぽさがなくなっちゃうよね、みたいなのがあって。なんで訳すときに結構試行錯誤してるんですね、毎回。どれぐらいジョークとかフレンドリー感を保ちつつ、ローカライズするかみたいな。最初のポストもそうですけど、今もアプリのアップデート文とか結構面白いですね。
その時にも話題にしてて松尾さんと言ったんですけどね、はい、その原文を見てるとそんなに違和感がないっていうか、うんうん、別にディスってる感じでもないんだけど、うん、まあ、なんかたまたま日本語になっちゃって、そのニュアンスが、アメリカンジョークとも言わないけど、でもなんかそのノリのニュアンスがちょっと変わっちゃったせいで、うん、なんかネガティブな受け取り方もできちゃうような感じになっちゃったよね、うん、みたいな話はしてたんですけどね、うんうん。なんか難しいですよね。
そうですね。ちょっと今本当にそこ直さなきゃなと、やってるところについていろいろ。
ちなみに今、ファイアーホースのフィードバックで、早速、イエルプ京都に興味があります。
本当ですか？何かの方法で連絡をください。
実際に採用の募集とかはなんか、もうホームページとか立ち上がって
る？あ、大阪のページは英語ページなんですけど、全部書いてあって。
あ、
本当はまだ書いてないけど、連絡をくれればって感じです。話しましょう。
採用にあたって、こういう人材がとか、あと、英語は必須ですとかなんかあるんですか？
ああ、今、 今探してるのはコミュニティマネージャーっていう人なんですけど、どういうことやるかっていうと、うん、その都市のイエルプのユーザーとオンラインでもオフラインでもいろいろコミュニケーションしていって、うん、で、だんだんそれを活性化させていくって感じなんですね。うん、基本その街に、まあ、地元とか長く住んでたとか、うん、結構詳しい人で、それから外に出て人に会ったりとかお店行ったりとかするのが好きな人。うん、で、あと、まあ、本社とのやりとりあるんで英語が、まあ、ネイティブじゃなくて全然大丈夫なんですけど、まあ、仕事で英語使えるっていう感じですね。
さっき言われたみたいな、やっぱりコミュニティってすごい強力なんだけど、うん、まあ、うまくまとめていくというかね、なんかやっぱり大きくなればなるほど、どうしてもルールに従ってくれない人たちとかも出てきちゃう、
うん。そうですね。今まだ逆にちっちゃいっていうこともあって、本当すごいいい人ばっかりがすごいユーザーさんにいて、いつもなんでこんなに優しいんだろうってすごい感動してるんですけど、うん、間違ってる情報直してくれたりとか、新しいところ登録してくれたりとか、まあ、大きくなってくると変わるんだ。
そういう意味で今が一番楽しいというか。
今はい、すごい。本当に面白いですね。あと、エリートちょっと東京でも始まってるんですけど。
いいですね。うん、もう今何人ぐらいいるんですか？
ちょっとなんか時によって変わってるんで、何人って言えないんですけれど、でもまだそんな多くないです。そのサンフランシスコとかに比べたら、東京だったらまだ全然すぐエリートなれるっていう感じなんで、ちょっとぜひ今から。
どういうふうにすればエリートになれるんですか？特定のカテゴリー、例えばラーメンだったらエリートになれるとか、そういう。
なんかあんまり、これっていうのがなくて、なんか模範的なイエルパーっていうんですけど、うん、ユーザーのこと。イエルパーだと、なんかそのうち、本社にエリート審議会みたいなのがあって、そこから突然招待状が届くっていう感じで、内容面白いレビュー書いてて、うん、あと他のユーザーさんと結構交流してるとか、そういう人が多いですね。
アクティビティで判断されるみたいな。
例えばレビュー100件とか、そういう数字があるわけじゃないんですよ。なんかちょっと少なめでも、すごい他の人とこう、コミュニケーションしてたりとか、オフ会企画してたりとか、する人は、なんかエリートだったり、いろいろ。
コミュニティマネージャーをしている人たちは、単にその、Yelp の中の情報を見るだけじゃなくて、広くそのユーザーの人たちの活動を見ていないといけないって感じなんです
ね。あ、そうですね。でも本当、いつも東京の新着のとか、いつも見てますし、あと結構オフ会みたいなの、しょっちゅうやってて会うので、会って直接、で、なんか、その会うと、なんとかさんってどこら辺すっごい詳しいよね、みたいな話とかするので、多分本当昔のなんかネットのオフ会と同じような感じだと思いますよ、本当に。
面白いですね。
かなりこう草の根活動をしてるんです。
そうか、ただレビューを書いて書きっぱなしってわけじゃないんですね。
何件か書いてると、結構、うん、まあコメントが飛んできたりとか、なんかフレンドになりましょうみたいなのがいっぱい来たりとかして、しかもちょっと面白いのが、アメリカの人とかから結構来るんですよね。この日本の写真いいねとか、イエルパー同士で結構つながってるんで、今度東京に旅行行くんだけど、東京のイエルパーに会いたいとか言われて、じゃあオフ会するみたいな。
面白い。
そんな感じで結構つながってるんです。
イエルプの語源というか、イエローページだっていう説があるんですけれども、それにしては、ロゴが赤いし、どうなんだ
ろう。なんか、それ私も説を聞いたのにすいません、忘れちゃった。イエールとヘルプをかけた説と、イエローページ説があった気がする。
うん、そう、僕はヘルプ説だと思ったんですけど。
でもイエルプってなんかあれですよ、子犬の鳴き声ですよね。イエルプっていう単語自体は。
あ、そうなんですね。
ちょっとそれ自体で意味が、すいません。これっていうのが、わからない。
キャンキャン泣く。
そうそう、キャンキャン泣く。みんなが、なんか、好きなように、こう、レビューかける、好きなこと言えるから、なんかみんなが、キャーキャー言ってるみたいなんで、イエルプっていう説も確かあった気がする。
いろいろ言えるからイエルプ。
それ日本語ですか？
日本語版。
最終的にダジャレに持っていこうとしてます
ね。ヘルプのカタカナロゴがすごいレアな画像があるんですけどね。でも。
お、それは見たい。どっかにあるんですか？
あ、なんか、私が持ってる名刺の裏に書いてあるんですけど。でもカタカナにするとすごい、あーみたいな。どうしようか。まあ使うのやめようかなみたいな感じなんで、その、多分もう使うことはなさそう。
あ、そうそう。あと日本語表記にするときって。
はいはい。
うん。
イが大きくて、
はい、
絵が小さくて。
あ、そうですね。はい、
ループですか？
そうですね。
言いにくいですよね。
そうですね。そう、最初、これ読めるかなみたいなのあったんですけど、なんか、でも Google も最初なんか、ガーグルとかゴーグルとか言ってる人いたかなと思って、まあ、そのうち浸透するといいなと。
いや、最初こっちに来た時僕も最初 Yelp とか言われても全然何言ってんのか。
ああ。
そもそもこの単語があまりにも聞き覚えがなくて聞き取れないっていう問題はありましたけど、
ね。何年くらい前でしたっけ
?5 年くらい前ですね。そもそもこの今話してるトピックは10周年記念だよっていう話。
そうですね。
して、
そう。
していたんです、
ね。10周年なんです。
うん。そうなんだと思って。なんか長いようなも、あ、まだ短いようなって感じだけど。でね、で、従業員が2100人。
そうですね。
なんかオフィスが近いんですよね、僕のオフィスと。
あ、多分オントコメリの駅からちょっと歩いたとこ。
はい。ですよね。なんか何回か前は通って、ここだったなとか思ったんだけど。
でもあんま目立たないんで、なんか前通っても気づかないか。そうなん
ですよ。こっちのオフィスみんなわかんないですよね。行ってみたい。
なんかイベントやってるんじゃないかな。
何かの機会で潜入
して。潜入してみてください。すごいおしゃれで楽しいです。はい、そうそう、なんかフレンドリーだし。
ほんとステータス高い。うん。そうなんですね。うん、結構まだ人はどんどん増えてるんですか？
ああ、増えてはいると思います。ただ、ちょっと他のとこと傾向が違うのが、うん、多分ですけど、長く働いてる人が多い気がして、うん、私が会う人とかも結構5年とか7年とか、なんかシリコンバレー系企業でそんな長くいるの珍しいなっていう。う
ん、確かに。多分、本当に好きなんでしょうね。
そういう人が多いですね。もともとヘビーユーザーを採用することが多いんで、Yelp 好きな人多いですね。
じゃあ、その、エンジニアじゃなくて、やっぱりコミュニティマネージャーみたいな人たちが結構
多い。あ、多いです、多いです。すごい。エンジニアは本社にはいっぱいいるんですけど、コミュニティマネージャーは、世界中の Yelp ローンチしてる都市に全部いるんで、何人いるんだろう、150ぐらいかな。
面白い。でもこれ10周年記念を祝っているブログのエントリーで、これ多分創業者の方の写真ですよね。
そうそう、そうです、そうです。
二人とも犬を抱えてるからやっぱり。
あ、これは左側が10年前で、右が今。
ああ、それが今ですね。同じ。じゃあ、犬がめっちゃでかくなったって
ことそう、10年経ったんで。
でもやっぱりそういう意味では犬の鳴き声なのかな。
ああ、そっか。
ああ、犬を出してるってことか。
はい、はい。犬推しじゃない。
この犬すごいなんか、会社犬みたいな感じで、ダーウィンって言うんですけど、なんかすごい可愛がられてるんですよね。うん、
キャプションが、ジェレミー&ダーウィンって書いてるから、うん、ジェレミーさんとダーウィンさんが創業したのかどうか。
ジェレミーが CEO で、ダーウィンは犬ですね。
ああ、そうなんだ。
そう。でも10年、社長が変わってないっていうのも、まあまあ、珍しいというか。
確かに、そうですね。まあなんか優良企業感はすごいありますけどね。
なんかちょっと他のシリコンバレー系と毛色が違うというか、Yelp好きでなんか長くやってる人が多いっていうイメージですね。
いやなんかここまで大きくなってくると、やっぱりまあ Google とかでもそうだけど、やっぱり今度、好きな人と嫌いな人がどうしたって出てくるじゃないですか。そういう中で、こう、Yelp に対してものすごい批判的とか、俺は絶対 Yelp は使わねえぜみたいな人って聞いたことないから。
ああ。
ねえ、なんか Google とかだと、俺は絶対いじれば使わないぜみたいな人もたまに出てくるじゃないですか。うん、まあ Facebook とかにしてもそうですけど。
あれ、なんか、でもつい最近のニュースでちょっと話題になったのは、うん、どこだっけな、ニューヨークかなかなんかで、ホテルにレビューを書いたら、そのホテルから罰金を請求されて、で、
ああ、話題になってましたね。
で、そのホテルになんか批判のレビューが集まりまくって炎上みたいな。
うん。
結構そういうレビューのなんか問題とかはたまにニュースでいろいろやってますね。
うん。ああ、それはやってますね、うん。あとなんかそうそう。それか、まさにそれありましたね、うん。ライバルの悪口書いてくれたら。
ああ。
なんとかみたいな。
そうそう、そういうのは。
ホテル代安くするよみたいな。
そうそう、いろいろやらせというか、操作みたいなのをやらせないようにしようとはしてるんですけど、うん、まあいろいろな問題は起きてますよ。うん、やっぱなんか、うん、星が一つ変わると売り上げが 10% 変わるとかそういうのあるみたいですからね。
使い方みたいな話では、うん、やっぱりその Yelp のレビューの見方みたいな。
ああ、レビューリテラシー。
っていうのとか、そうそうそう、すごい求められてて、
うん、
そう、よく僕らも言ってんのは、まあそもそも星の数だけを見てた意味がなくて、うん、星の数とそれに対しての母数、投票数に対しての最終的な結果が必要で、まあ当たり前なんだけど、まあ一人しかレビューしてないのに5つ星ついてて5つ星っていうのと、1000人レビューしてて、まあ4、とかついてたら、もう絶対後者の方が信憑性高いわけじゃないですか。
うん、そうですね、もちろん。
だからそういうところの、なんか最初はね、どうしても星だけ見て、うん、ね、どうしてもその数とかだけじゃなくて星の数だけで相当とかしちゃうと、そういう母数が少ない星のやつが上に上がってきちゃったりするから、 それで行ってみたら全然大したことないじゃんとか、そういうのがあるから、最初のイェルプをこう、使いこなす試練、最初はそのレビューを見れる、ね、能力を高めるっていうの
は。だんだん、こう、そうですね。みんな高まってきますよね。リテラシーが。
そうそうそう。やっぱなんかこう、日本から新しく来た人とか、イェルプいいよって教えると、絶対最初の頃は、イェルプの、なんかレビュー、当てになんないとか言うんですよ。
うん。
それは、お前の見方が悪いんだ、みたいなところで必ず話になって。まだまだ甘いの、みたいな。
あと、やっぱ、気が合うレビューアーさんとか見つけると、まあその人の評価は信頼できるみたいな使い方に移行していく人とか結構多いですね。
うん、そうそうそう。あと、まあ絶対確認するのは日本食見に行く場合は、はい、もうコメントしてる人が日本人のコメントを。
そうですよね。それは大事だと思います、う
ん。日本食ですごいレビュー高いけど、うん、よくよくレビュー見て、明らかに日本人だろうみたいな、なんか京子さんですとか、うんうん、なんかなんとかさんですみたいな、人のコメントを見ると、その人たちだけ極端に星一つとか絶対あるんですよ。
なんか向こうっぽい、アメリカっぽい寿司みたいな。
そうそうそう。だからやっぱりその、例えばメキシカンだったらメキシコ人とか、料理でも多分本当はそれがあるんだけど、うんうん、まあ僕にとっては日本食が一番わかりやすいから、うんそれを見るとやっぱ日本人のレビューが低いともう大体やっぱり良くない、うん。他の平均がちょっとぐらい低くても日本人がいいって言ったものは間違いがないなとか。
うん、国ごとにそうとできても面白いかもしれない。
まあそうです、
ね。レビューアーのプロファイルをちゃんとそのレビューの評価のその加重平均するとかそういうのがあるといいかも。
うんうん。
それいいですね。
単純平均ではないはずです。結構何かしら加重してるはず。うん、やっぱ推薦エンジンみたいなのがあってそこで全部やってるんですけど、うんなんで、誰かが恣意的に入れてるわけじゃないんですけど、うん、なんか友達もいなくてレビュー1件2件しか書いてない人とかだと、やらせの可能性が高いんで、あんま優先しないとか、いっぱい書いてて投票が多い人とか。うん。はいはい。
本当にあれじゃないですか。日本食なら日本人を強調するとか。
確かに。
なんか、メキシカンなら。普通にアプリにちゃんとプロファイル公開してたら日本人でフィルターするとか、レビューアーを。
うん。
その機能を見たことないけど、確かに。面白いかもしれない、
ね。出身地でレビュー、フィルターしてくれるだけで結構面白いかもしれない。
うん。あとね、日本だったら、やっぱり出身県で、フィルターしてくれると、
確かに。うん。
例えばラーメンレビューで、ね、関東のレビューアーってのはあんまり信用ならんんですよ、
う
ん、僕的に。
あ、そうなんですか。
あと中華に関しても。うん。
はいはいはい。
なんで、その辺を、その自分のテイストに合うようなレビュー評価にできるといいかなと、前から思ってるんですけどね。うん、なるほど。
広島の人が東京で広島焼きとかレビューしても絶対保守つかないですよね、きっと。
確かに。
なんか広島出身者、東京に広島焼きはないってみんな言ってるのよく聞くし。逆に言えばその人たちが認めるレストランとかあったら多分相当な評価の高さだと思うから。う
ん、それ実現してるのなんか見たことないですね。うん、面白そうですね。
これすごいんじゃないですか。ぜひ本社に提案していただいて。
そうですね。地域ごとで。ちょっと、今度話してみよう。
これで評価が良かったらやっぱり真剣にスポンサーと。
もうそう、東京で大きくなんないと、うちもあんまりいろいろできるわけじゃないんですけど。
そうです、ね。
まあまあもちろん。じゃあとりあえずレビューをたくさん書きましょうという。
そ
う
そ
う
そ
う。
ぜひぜひ。
エリートに皆さんなりましょうみたいな感じですね。なんか全然完全にイェルプに対しての要望コーナー
はい、はい、
すごい僕欲しいのはトイレが借りれますとか。
ああ。
そうそうそう。
ああ、確かに。それレストランでってこと、うん、コンビニとか。
レストランとかで。てか、まあ、そもそもトイレがありますとか。
はいはいはい。たまになんか、
特に、
そういえばトイレない、なんかスタバとかサンフランシスコで結構あった気がする。
そう、容赦ないんですよね、こっちはね。なんか結構ライフラインじゃないですか、うん、本当にいざって時に。だから、確実にここにエリアにいて何か緊急事態になった時にはここに行った方がいいみたいな、こう、いくつか、まあ、ポイントは押さえていかないといけないんだけど、まあ、いつもいつもそんなうまくいくことはないので。うん、
確かにトイレあるはちょっと気になりますね。
とかね、トイレが綺麗とかね。
トイレマップ。
なんかレビューにそういう、多分書いてる人いますよね、
書いてる人います、
ね、レビューって面白くて、レストランとかでも味のレビューとかよりもやっぱり、値段とサービスの兼ね合いとかで評価を下げる人とか、特にアメリカすごい多い気がして。あ、逆もしかりで、安いお店はレビューが高くなりがちなんですよ。
あ、なるほど。
高級店はどうしてもレビューがすごい厳しくなりがちだし、逆にその味的にちょっとレベルが低くてもものすごい安いお店は高くつきがちだから、うん、そういうところもすごい目を養っていかないと、いっぱいレビューされてるしレビューも高いから味がいいと思って行ってみたら、まあ味はそんなでもなくて、うん、みたいな。
あとやっぱアメリカのイエルプ見てた時、向こうにいた時はなんかサービスが素晴らしいって書いてあるけど、日本レベルからするとまあ普通みたいなのは結構あった気がします。
そうですね。あとはその本当にまあコミュニティを盛り上げるっていうのはもちろんなんですけど、このエリートの人たちがこう集まることによって達成する何かとかも、
情報交換とか、あと圧力団体こういう店作れとか。
ああ、それはありかもしれない。
トイレはウォシュレットにしろとか、
ね。ああ、そう、それはいいですよね。
なるほど、なるほど。でも、うん、確かに、でもサンフランシスコとかのイエルプエリートは本当に結構な力を持ってるんで。
街を変える力を与えれるかもしれないですよね。
月一のエリートイベントっていうのが、スポンサーをいつも探してて、うん、そのエリートの人たちに、うん、例えば今から新しくオープンするお店の紹介したいとか、試食してほしいとか、うん、そういうところとマッチングしてイベント作るんですね。うん、まあ、どこでもってわけじゃなくて、そのすごい面白いところで、ちょうどイベントとしても面白くなるし、うん、その、イエルプのエリートの人たちに、まあ、このイベントを紹介したいみたいな。このビジネスか。このビジネスを紹介したいっていうところをくっつけてイベントを作るんですけど、結構もうなんか1年先ぐらいまで予約いっぱいというか、やってほしいみたいなところが多くて、いっぱいになってるんですね、アメリカは。うん、
あ、オファーが多いんだ。
そうです、そうです。うちでぜひやってください、みたいな。まあでも東京は今それを頑張って、私がいろいろ探してるんですけど、やってくださるところを。
東京ならチャンスがあると。
東京、興味ある人はぜひ、本当にぜひ教えてください。この前、最初のイベントは、渋谷のファクトリーっていう、ネット系の人とか結構よく集まる、カフェをお借りして、そこで最初のパーティーやったんですけど。
それは何人ぐらい集まったんですか？
それはエリートパーティーじゃなくて、イエルプ東京始まるよみたいな、ちょっと特別なパーティーだったんで、それが
ローンチパーティー、
ね、そうですね。それが、まあ、ローンチから本当はちょっと時間経っちゃってるんですけど、まあ、改めてみたいなので、それは50人ぐらいですかね。結構来ていただいて。しかも台風の中、結構来てもらいましたね。
今フィードバックあったのはなんか動画とか投稿できないのか。
動画投稿できるようになったんですよ、ちょうど。
なったばっかなん
ですね。そうです。動画はまだ iPhone だけで、今カメラロールにある動画じゃなくて、そのイエルプのアプリからしか今投稿できないんですけど、はい、アプリ開いて、その今自分がいるビジネスの場所とかのページを開くと、そこから動画投稿できるんですね。でやっぱ動画だと雰囲気がわかりやすくて結構面白い。
やっぱりネットの環境が良くなってきたのと、カメラが良くなってきたのと、いろいろあるから、その動画がここに来て価値がすごいハンディになってきたっていう意味では。
そうですね。これはなかなか。
いいですよね。
なるほどって思いましたね。
これを見てふと思い出したんだけど、そういえば、Yelp ってなんか、隠し技で AR みたいな。
昔言ってました。オフィシャル機能なんですけど、ただ、オフィシャル機能ですけど、あんまり使われてないのかも。
あれまだあるんです
よ。ありますよ、あります。普通に日本でも使えますよ。
あれなんかでも特殊な操作じゃないと出てこなかったんじゃ
ない？いや、なんか奥深くにあるっていうだけで。
そうそうそうそうそう。松尾さんやったことあります？
あ、ないです。
カメラでかざすと、そう
そう世界カメラみたいな感じ。
カメラの先に、そうそうそう。まんま世界カメラの感じ。
モノクルっていう。
イエルプ情報が、はい。あれ使われてるんですか？
いや、あんま使われてないんじゃないですかね。奥深くにあるっていうことは。
そうそうそう。なんかそもそも隠し機能のように隠してるから。
でも確かさっきの10年の歩みを見ると結構前からあった気がする。
いや、相当前からありましたよ。ほんとそれこそ世界カメラ話題になるより前にあったんじゃないかって感じだったけど。
そうです。あ、これは2009年からある。
ああ、まあじゃあ、ちょうど iPhone が、まあでもそうか、iPhone 出てからだから。っていうか、よく考えたらその iPhone が存在するより前からやってたってこと、
ね、あ、そうですね。もともと、ウェブサイトの方が使われてたんで。
そうかそうか。すごいな。
結構古いんですよね、実は。日本で言うと多分ミクシーとか同じぐらいか。ミクシーも10周年だったんで。
あとそうそう、アメリカのレストランって、メニューに写真がないんですよ、大体。不親切感っていうかなんかおしゃれ感出してるのか知らないけど、みたいな。すごいわかりにくいじゃないですか。
確かに向こういた時は行く前に写真見てましたね。
そうそうそう。で、ヤルプの写真すごい重要で。
店の中に入るとわからないっていう。
わかんないですよね。もう写真見せてこれでとかいう時もあるぐらい。
ああ、なるほど。そっちの方が早いですね。
さすがに写真撮ってくれてる人も、そのメニューの名前とマッチングするのは結構めんどくさいから、 まあ名前なんとなくなんですよ。ツナサラダみたいな。でも絶対お店の名前はそんな簡単じゃなかったりして、もっと こじゃれた名前がついてたりすると、写真と実際のメニューとのマッチングも結構大変だったりして、もうめんどくさくなってもういいやと思ってこれでっていうふうに言うと。
そっちの方が便利。
で、最近はそのメニュー、オフィシャルのメニュー
も。登録できますね。あのお店の、お店の人が登録してる場合があります
ね。ああいうのはすごいありがたいですけどね。
確かにお店がちゃんと写真付きで載せてくれてるとすごい便利、
う
ん。
そういうのはすごい重要ですよね。動画は楽しみで、もう一個その、この公式ブログでネタがあったのは。
ここは翻訳の機能ですね。
レビューに対して、
応答、そうです、自動翻訳がついてるんで、うん、英語のやつとかを翻訳するってボタンを押すと、Bing で自動翻訳されたやつが出てくるという。
これは何気にものすごいいいですよね。その特に日本の人が海外に旅行に行ったりとかした時に。
そうですね。その時。
もう不安がないって感じ。
時が一番使いやすいと思いますね。
これはどこの翻訳エンジンを使ってるんですか？
ビングですね。
あ、ビング、ああ。
ビングトランスレーターって最近流行ってるんですか？
あ、そうなんですか。私これでしか聞いたことなかったんですけど。
ファイヤーフォンの Kindle がビングトランスレーターを使ってて。そう
か。聞いた気がするのはそれか。
はい。なんか偉い賢い気がするんですよね。Google トランスレーターよりもちゃんと翻訳してくれる感があんまり根拠ないけど、なんとなくそういう感じがしていいなと思ってたので、うん、なんか根拠があるのかなと思ったんだけど、単に使いやすいってだけなのかな。この Yelp ね、僕は本当に身近なので、いくらでもこう、話が尽きないんですけど、どうですか？立ち上がりとしては順調な感じなんですか？
ああ、そうですね。まあ、もともとローカルのレビュー集めるとかって時間がかかるものっていうのを、もともと、まあ、みんな本社の認識としてもあって、なんかまあ、着々と草の根でやっていくのが大事だよねって感じなので、それを地道にやってる感じですね。でもやっぱ、
なんかほら、はい、アメリカの企業とかがこう日本とかに進出してきたときに、うん、なかなかこう最初の立ち上がりが悪いと、うん、すぐ諦めちゃうとか、ありがちだけど、あんまりそういう感じもなく。
そうですね。逆になんかその自分が Yelp 入ろうかなってちょっと思ったときに、いろいろ調べてて、
うん、
で、ジェレミーって CEO が、ちょうど4月にローンチのとき日本来てて、いろいろ話してたんですけど、はい、なんかそのインタビュー読んでて、うん、2020年のオリンピックを目指して使いやすくしていきたいみたいな書いてあったんで、あ、そんぐらいのこう、スパンでちゃんと考えてんなら大丈夫かなと思って入ったというのもあり、そうですね、結構着々とですね、そんなになんか、これ大丈夫なんとかはないですね。
いいですね。
確かにね、オリンピック向けっていうのはすごいわかる気がする。
海外からもね、大量に人が来るし。
で、そのために翻訳機能があれば、日本語でレビュー書かれてても。
いろいろ。
各国語でね。
そうです、そうです。これ日本語と英語だけじゃなくて、本当に、世界中の言語で対応してるんで、もうフランス人が日本来てとか、フランス語と英語とか、イタリア語とフランス語とか、それ全部互換する機能になってるんで、結構面白いと思います。
じゃあ、そのためにレビューをたくさん書いておくことが、オリンピックを盛り上げることになるわけですね。
素晴らしい、素晴らしいまとめを。ありがとうございます。
そうか、世界に貢献。いや、でも本当に多分、このYelpの成功って、単なる技術的な、まあ、技術的なところもすごいんだと思うんですけど、そのなんか絶妙なバランスで、なんかいきなり最初からものすごい使いやすいアプリとかだったわけじゃないんだけど、必ずライバルが出てくる前には負けない程度のこう。
そうですね。
絶妙な、優先度のバランスで、こういろいろなものを改善してって。
そうですね。
まあ今に至るっていう。
アメリカは早かったんじゃないですかね、やっぱり。もう10年前ってことは。最初が。
でもほらね、いくらでもこういうサービスは後から作れるし、最初の頃とか写真とかも本当なんか遅かったりとか、見にくかったりとかしてたんだけど、気づいたら結構レスポンスも良くなってたりとか。だからそういう、こうバランスがすごいいいのかもしれない
ですね。やっぱりそのファン増やすみたいなの大事にしてて、まあ日本もそうですし、他の国もなんですけど、本当Yelpのことすごい好きですごい広めてくれて、その情報の修正とかもしてくれてみたいなすごいユーザーさんがいっぱいいて、それをなんかただのダウンロード、まあ1000とか増やすよりヘビーユーザーの方を1人2人増やす方が大事っていうのが結構会社の方針であって、なんでもうオフ会で実際あったりとかっていうのを仕事にしてるこのコミュニティマネージャーっていう人がいろんなところにいるっていう感じです。
またなんかフィードバックが来たんですけど、ブックマーク、まあ非常に重要で、なんだけど僕あんまりまだ使いこなせてないんですけど。
あ、本当ですか？
ブックマークってなんかその行ってよかったところと、あと友達に知らされて今度絶対行くべきとか、結構いくつか作れるじゃないですか。
はいはい、作れます。
あそこら辺ってなんか、やっぱり結構力入れたりするんですか？なんかね、結構見つけるのが、ブックマークはすごい気楽にするんだけど、後でどこにブックマークあったっけとか。
地図で見るのがおすすめですけどね、結構。 ブックマークした場所を地図で一覧で見れるんで、なんか今いる場所の前に、昔ブックマークしたとこないかな、みたいな。
それウェブだけです
よ、ね。アプリでもありますよ。
あ、そうなんだ。
iPad の方がちょっとそれは使いやすいかもですけど、iPhone も一応。
あ、画面がでかい。あ、それはいいかもしれないですね。したら自分が今いる場所の周りでブックマークしたやつとかが一覧できるみたいな。
そうです、
そうです。あ、それいいですね。
それで、なんかやってたっけみたいな。アプリだとちょっと奥ですけど、ブックマークっていうのが、iPhone だと一番右の全部ってところの、そうそう、なんか奥の方にあってですね。
そう、結構奥の方にたまにそのさっきの AR の機能じゃないけど。
そうですね。
そうそうそう。
やっぱあの、うん、
でかい機能が隠れたりする。
そうなんです。あの、アプリ時代のサービスじゃないんで、もともとが。ウェブサービスだった時代のなんで、うん、結構アプリに機能を移し途中なんですよね、まだ。ちょっとずつ。
なるほど。
それで結構奥になっちゃったりしてて、うん、申し訳ない。
まあでも、まあ世界ではないですよ。すごい普及してるし、日本も盛り上がってる中で、すごい立ち上がりの状況だから、きっと今一番参加すると楽しいから。
皆さんぜひぜひ。ありがとうございます、本当。あ、でも本当、今だと、ユーザーの中も、なんていうんですかね。結構見える感じなのが楽しいですね。
うん、そうですよね。
そう、今自分のね、プロフィールページ見てて、うん、友達が、その、やっぱ十何人ぐらいはいるんですけど、はい、
うん、
でみんな結構レビューやってるんですね。
あ、本当ですか。あ、でも最近あれチェックインしてる人も増えましたね。チェックインできるんですけど。
うん、そうですよね。ね、僕とかレストラン情報とか全部自分のブログにとりあえず書いて、Yelp のリンクを貼るみたいな感じですけど、友達とかでももうそんなのめんどくさくて、Yelp でコメントすればいいやとか、いう人が結構いますよね。もう、あの、レストランの情報に関しては、Yelp の中でやればいいやとかいう人結構いるから。そう、最後に気になったね、はいはい。日本人のカルチャーとしてあんまりレビューをつけないとか、評価をつけないとか、あとあの、それこそ食べログとか、レビュー系のやつだと、なんか 3.5 から4の間に、3.75 みたいな、3.78 とか、なんかもうそこまで行ったら、100点満点でスコアしろよみたいな。なんかあの、日本人って絶対3から4の間にしかレビューしないみたいな。
あ、それはある気がします。でもレビュー書くの自体は結構アクティブだと思いますね、うん、他の国と比べても。やっぱ
あ、ね、
あの、まあ、すごい細かく数字出してるわけじゃないんですけど、まあなんか、うん、それは例えばそのオーストラリアとかに比べるとやっぱ東京のお店が多いし、あとみんな外食とかこまめに行くの好きだし、
うん、
あのお店の数とみんなのレビュー具合とかはすごいアクティブですね。あとは外国の人の方がなんか良かったらもう5って何も気にせずつけるけど、うん、日本人は多分なんか3とか4とかあたりにするっていうのはある気がします。まだそこまで出てないですけど、その傾向が。でもこれからそうなりそうですね。
そうですね。まあでも我々の iTunes では最初の頃1とかついて
て。あ、匿名だとあれなんですかね。
いや、でも匿名でもなかったんです、
あ、でもその1の人は後で5にしてくれたよ。
まあ、そう、それがありがたいですよね。それは素晴らしい。本当にありがたかった。うん、なんで。まあそんなところですかね、
うん。ありがとうございました。こんないろいろと言え話を。
いや、とんでもないです。いや、面白いですね。うん、ちょっとぜひ、あの、せっかくなんで、こう、途中経過でまた定期的にこう。
あ、ぜひお願いします。
そうそう、半年後とかね、きっと状況全然変わってると思うんですよね。う
ん、だんだん、増えていく過程を、バックスペースで報告させてもらう。
あ、ぜひぜひ、うん。
そう、これで日本のYelpがすごい、あの、サムライスコみたいに盛り上がったら、バックスペースのおかげで、
そうですか。
我々が、便乗していくっていう。まあ、今回ね、コミュニティマネージャー、志願の人も、もうすでに出てきて。
素晴らしい、本当に。はい、皆さん、あの、Yelpに興味がある方は、ぜひ、あの、連絡いただければ、会いに行けます、
ね。そうですね。
じゃあ、とりあえず美味しいもの食いに行きます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
iTunes ストア、ポッドキャスト1位記念、プレゼントキャンペーン中。8月中に backspace.fm のポッドキャストを購読していただき、backspace.fm 公開生放送ページから、ハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から、1名にプレゼントをお送りします。
生放送公開ページだけじゃなくてもいいんですけど、backspace.fm の URL と、スラッシュ backspace.fm のハッシュタグをつけて、まあ、番組に対してのフィードバックを送っていただければ、その中からどのようにするかですけど、まあ、僕らの一番心を打ったツイートですかね。送っていただいた方に、Chromebook 11インチ、日本ではまだ発売されていない HP のものをお送りしたいと思っているので。
そう、今はね、企業向けと教育向けでしか、あの、個人に販売してないという Chromebook なんで。
そもそもそうですよね。Chromebook 自体が個人販売してない、ね、中で、さらにかつ HP の11インチモデル。
うん。 今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes ストアのポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしてます。
バックスペースの .fm ゲストの中ではミカさんはイエルフ、レストランガイドのイエルフ、その日本での活動について聞きました。
Backspace.fm